それはそれは心地よい、ある秋の午後でした。木々が色づき始め、爽やかな風が木の葉を揺らし、何か歌いたくなるような気持ちになる日です。少年はいつもの帰り道を歩いているところで、そうだ、今日は天気が良くって気分もいいから、ちょっと遠回りをして、そう、しばらく歩いていないけど、あの丘を歩いていこうかな、と思いました。丘に続くその道は、少し曲がりくねっているものの、立ち誇る木々が美しく色づいていました。その景色を眺めながら少年は、そこで思わず口ずさんで歌い始めるのでした。
秋色何色楓の葉っぱ秋色何色イチョウの落ち葉柿色しむく栗色淡く秋色何色輝き色秋色何色楓の葉っぱ秋色何色イチョウの落ち葉柿色しむく栗色淡く秋色何色輝き色
少し歩いていくと、そこには今まで知らなかった新しい家が何軒か建っていました。少年は、へえ、こんなところに新しい家が建ったんだ、知らなかった、と思いました。それは小さいながらも綺麗な家ばかりで、しかもそれぞれの家には庭があって、花壇を敷き詰めてあったり、ブランコがあったり、また、小さなベンチとテーブルが並べて置いてあり、眺めているだけでも楽しくなります。少年はそこをゆっくりと歩いていきました。そうするうちに、どこからともなくピアノの音が聞こえ出してきたのです。それは今まで聞いたことのない美しい音色で、そのためしばらくそこに立って聞き入ってしまいました。実は少年自身は歌が大好きで、自分でも思い浮かんだ曲に詞をつけて歌ったりしていたのです。音楽好きのこの少年は、あまりにもその音色が美しかったため、それから毎日この道を通ることにしました。雨の降る日は諦めるものの、天気のいい日はいつもピアノの音がする家の前に立ち、そのうちにそこの庭にあるベンチに勝手に座り込んで音楽を聴き、それが楽しみとなっていました。ある日、いつものようにその美しい曲を聴き終えた後、特にその日は演奏が感動的だったために、思わず拍手をしてしまいました。すると、窓がゆっくりと開き、そこに少女が立っていたのです。少女は、そこに誰かいるのですか?と尋ねました。 すると少年は思わず、ごめんなさい、すみませんと謝ってしまいます。あなたは誰ですか？と少女が尋ねました。そこで少年は、いや、僕はいつも家に帰る途中のこの場所でピアノの綺麗な音が聞こえてくるので楽しみに聞いていました、と答えました。あなたは音楽が好きなの？と少女が聞いたところ、大好きです、と少年は答え、自分も歌を作ったりすることもあることも思わず言ってしまいました。すると少女は、こちらへどうぞ入ってきてください、と招いてくれました。そして、おじさん、庭にいる方を家に入れてあげて、と言っている声も聞こえました。すると家の扉がゆっくりと開き、中からおじさんという人が少年に、どうぞこちらへ来てください、と招いてくれています。少年はその家の中へ入り、周りを見渡すと、その小綺麗な部屋にはピアノがあり、その椅子に少女は腰掛けていました。少年はそこで、はじめまして、招いていただいてありがとうございます、と挨拶をするものの、その時の少女の表情を見て少し変な様子に気づきます。少女の視線は少年とは違う方向を向いていたのです。そこですかさずおじさんが、そう、この子は目が不自由なんだ、弱視といって盲目ではないんだけれど、遠くの景色がはっきりしないんだ、と説明して、また体も少し弱くて、ピアノが唯一の友達なんだよ、と話してくれました。少年はその瞬間、何と答えてよいのかわからなかったのですが、明るく快活な少女の雰囲気から、話題をいつも聞く曲に変え、ところで、あの曲はなんていう曲ですか？と尋ねました。すると少女は、この曲？と言って旋律を奏で始めました。そうそう、その曲、と少年が言うと、少女は、これはこのおじさんが私のために作ってくれた夢という曲だと説明し、それを弾き続けました。演奏が終わると少年はまた拍手をしてしまいました。話が弾み、出された紅茶とケーキをごちそうになり、ついつい時間が経ってしまいました。少年はそろそろ帰らないと、と思い、今日は本当に楽しい時間が過ごせました、ありがとうございました、とお礼を言って帰ろうとします。その時、また立ち寄ってもいいですか？と尋ねたところ、少女は、いつでも遊びに来てくださいね、と答えました。扉を開けてもらい、さて帰ろうとしているその時、少年は、今度の日曜日、この丘の周りを散歩しませんか？と思わず少女に声をかけてしまいました。少女は一瞬ためらって、でも私、目が不自由で外にあまり出かけることがないので、と言います。しかし、そこでおじさんは、 せっかくだから出かけてみたら、気分転換になるから行っておいで、と少女に出かけることを勧めました。すると少女は喜んで、じゃあということで二人で出かける約束をしました。
秋風爽やかに窓から優しく吹き込んで、心地よく過ごす午後の楽しいひととき、
美しい音に誘われてついつい向かいました。
よく訪ねてくれました。お茶とケーキ召し上がれ。
秋風爽やかに窓から優しく吹き込んで、心地よく過ごす午後の楽しいひととき。
明るい歌とともに皆で奏でる旋律、
二人で出かける約束、今からワクワクしてしまう。
二人出かけるその日まで会えないのつまらないけど、心弾む楽しさ、待ち遠しい日曜日。
秋風爽やかに窓から優しく吹き込んで、心地よく過ごす午後の楽しいひととき。
楽しく過ごせました。秋の爽やかさとともに、
その日は朝から抜けるような空でもみじが一段と輝いていました。少年は待ち合わせの時間に遅れまいと心を躍らせながら少女の家に向かいました。その日を心待ちにしていた少女は、坂道を軽やかな靴音が聞こえてくると、すぐにそれが少年の足音だと気づき、楽しい一日が始まることにウキウキしていました。約束の時間きっかりに少年は現れ、二人は互いに秋の散歩に出かけました。少女と一緒に歩く道は緩やかな坂道で、近くには小さな川も流れていました。ただ道が少し曲がりくねっていたり、でこぼこしていたため、目が不自由である少女をどうして案内すればいいのか少年は戸惑っていました。するとそこで少女の方から、私の手を取ってくださいねと言われ、手をつないで歩いていくことになりました。その時の少女の手は少し冷たいものの、小さく柔らかく透き通るような美しさを持っていました。少年は歩いているところどころに美しい木々や川の水が流れる様子などを、できる限り自分が知っているすべての言葉を使って説明しました。でもその気遣いを感じた少女は、少年に優しく、私、その時の風の香りや日差しの気配から十分風景が見えるのよ、と答え、明るく笑みを浮かべてみせました。また歩いている途中で鳥のさえずりが聞こえてきますと、少女は、あの歌声はあなたのように快活で、まるでそっくりだわ、と言いました。
Oh,
淡い顔に誇らしげに見えるこれみの歌虹すみ川の流れきしめのささやき小さく跳ねる好みの歌声夕日浮かぶ雲
ことで時間が経つことを忘れそうになるのですが、夕暮れが近づくことで時の過ぎていることに気づくのでした。遅くならないうちに少女を家に送り届けようと足早に帰りを急ぎました。玄関には明かりが灯り、おじさんが笑顔で二人を待っていてくれていました。時間も少し遅くなってしまったこともあって、少年はおじさんに挨拶をして帰ろうとしたところに、おじさんが先に少年にお礼を言いました。またそこでおじさんは、実は少女は小さい時に両親を亡くし、自分が親代わりとなって育てたけれど、もともとひ弱であったところに生まれつきの目の病気で、それに自分が気づかず、治療が遅れて完全な盲目ではないものの弱視になって視力が弱いことを説明しました。またそれが原因で人との交流が少ないものの、もともと朗らかな性格で、そこに君のような明るい友達ができたことに感謝していることを話してくれました。そんな話を聞いた少年は少し話題を変え、ところで、あの曲はおじさんが作ったものですか?と聞きますと、おじさんは、そうなんだ。あの曲は目が不自由なあの子に夢を持ってもらおうとして作った曲なんだ。と説明しました。確かに何か夢を感じる、そんな曲だと少年も同じように思うのでした。さらにおじさんは、ところで君の夢は何?と少年に尋ねたところ、少年は、僕の夢は作家か音楽家になって人々に夢を与えることができることが夢です、と答え、おじさんは、それは素晴らしい夢だ、叶えられるように努力しよう、と励ましてくれました。
Oh,
数日たって少年はまた少女の家を訪ねました。その日は少年は何か誇らしげであったため、少女は何かいいことでもあったの？と少年に聞くのですが、すぐに答えてくれません。いろいろな話題が次から次へと現れ、少女はその話が面白くて、時にはケラケラと笑いながら楽しい時間が過ぎていきました。会話が少しだけ途切れたところで、少年は急に真面目な顔つきになり、おもむろに少女に向かって、僕歌を作ったんです、ぜひ聴いてくださいと言い、カバンにしまってあった楽譜をおじさんに見せました。え、本当に？と少女は驚いて少年の顔の方を見つめました。またおじさんは早速その楽譜を見ながらピアノを奏で、少年が歌い始めるのでした。
高く響き渡る
少女はうっとり聞き入ってしまい、終わってからもしばらく声が発せなかったのです。ふうと一息ついてから、なんて美しい曲なのかしらと言い、メロディーもそうだけれど詩がすごく綺麗よねと少女は感動した気持ちを少年に伝えました。少年は誇らしげに、気に入ってもらえたらすごく嬉しいですと答え、少女への気持ちが伝わったかどうかが気になっていました。ピアノを弾き終えたおじさんは、難しい言葉をうまく使っていて素晴らしいよ、旋律もすごくいいねと少年の歌を褒めてくれました。秋が終わりを告げようとする頃に、こうして楽しい一日が過ぎていきました。